天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年7月22日タックポッドキャスト第38回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
おはようございます。
おはようございます。
はい、皆さん今日は配信は22日になるんですかね。
はい、
前回の配信は15日だったんでしたっけ。ちょっとまたやっちまったんですよね。
ええ、何をやっちまったのかお聞きしましょうか。
はい、シーサーブログにですね、
はい、
公開したんですけど、
はい、
タイトルが〇〇のままだったっていうやつですね。
はい
はい
はい、まあ、空ファイルなくて空っていうこともありましたもんね。
そうですね、今クエさんが言うたように過去にもあれですからね、RSS 吐き出すブログ自体はちゃんと書いたのに、そこに添付されてるはずの音源がなくて空のまま上がったっていうこともありましたけど、それに比べればマシですかね。
でこれ初めてじゃなくてひな形のままアップしちゃったのはもう2回目ですもんね。
前回と違ってひな形のまま上げたんじゃありませんよ。
あれ、
ちょっと数字は変えたんですよ。
おお、あ、そっか、タイトルが決まらなくてっていうことですね。
いや、そうですね、いや、タイトルが決まらなくてじゃないですね。今回の場合は、
はい、
本当にこれも正直言いますけど、
はい、
配信確認システム発動したんですよね。まあ、知らない方のために言うと、配信確認システムっていうのはですね、簡単に言うと私は寝てるんで、クヨさんが12時になると私に電話をかけて起こして、おい配信の時間だぞって言うっていうこと。
ちょっと待ってください。
はい、
おい配信の時間だぞっておっしゃいました今。
言いましたね、すいませんでした。本当はクヨさんがいつも優しい声で、ライドさん時間ですよって言ってくれるんですよね。
私アラームをセットしてるんですよ、はい、iPhone にね。
iPhone、はい、
もうそれも12時ちょうどに配信の時間だよっていうタイトルで入れてるんですよ。
はいはい、
0時0分ですよ。なのでそんなおい起きろみたいな、そういうのはないと思いたいですけれどもね。はい、まあ、そんな感じですね。はい、
そのご連絡いただいてですね、うん、起きて配信を作業したんですけど、
うん、
今回ですね、いつもだったら途中までシーサーブログを書いたりとかそんなのしてるんですけど、今回は水曜日か木曜日ぐらいに1回そのシーサーブログの下書きはしたんですけれども、うん、
はい、
音源の添付とかそんなのも全然しなくて、要はまあ配信するための下準備しかしてなかったんですよね。準備ではなくてですね。で起こしてもらってからまあ始めたんですけど、飲みすぎましてね、その日蕎麦屋でいっぱいやったんで。蕎麦屋でいっぱいじゃないですね、
たくさんのいっぱいですよね、きっとね。多分いっぱいとか問題ではなくてワンキャップではないですよね、多分ね。
じゃなくてたくさんのいっぱいです
よね。そうですよね、きっと。
焼酎の蕎麦やりとかも飲んだらたまらんすよ。3倍ぐらいはもうキュッキュッキュッっていけますよね。
全然反省が見られないんですけれど。どうでしょうね、それ。どうぞ続けて。
すいません。でちょっと酔っ払ってったんですよ。
はい、
でもう半分寝ぼけながら、よし音源アップしたし、よしよしよしってパッてアップしてですね、
はい、
よっしゃーと思って、よし寝ようかなと思うんですけど、はい、まあ、一応毎回 iTunes で配信が確認できるまではやるんですよね。
そうですね、
まずはシーサーブログに上げて、シーサーブログ自体で音源が再生できるか確認して、その後 iTunes に RSS が吐き出されて上がったことを確認して、でそれで音声を聞いて確認するんですけど、その音声を聞いてる最中にクヨワさんからですね、メッセンジャーでタイトル丸まれねんか、お前どないなってんねんっていうような連絡が入ってですね。
私そんな末期自体じゃないと思います。
タイトルが丸々ですよっていうようなお話をいただいて、
はい、丸々のままですっていうスクリーンショット送りましたもんね。
そうですね、
はい、
でってビビってすぐにタイトルを書き込んだんですけど、普通だったら書き込みましたごめんなさいとか言うんですけど、その日はもうあまりにも酔っ払ってたんで、その作業が終わった瞬間にですね、床で寝てました、お布団ではなく。
はい、
聞きたくないかもしれないですけど。
はい、
全裸で。
全裸って本当の全裸ですか。
ちょっと待って、本当じゃない全裸ってどんなんですか。
なんか脚色して、
あ、靴下だけ履いてるとか、そういうの。
そうそうそう、とか、なんかパンツは1枚は、まあ、一応なんかその あるにはあるけれども、それもなんか全裸といえば全裸でしょみたいな感じ。
パンツ1枚はパン1でしょ。パン1、
あ、パン1って言うんですね。はい、
いや全
え、なんか地震とかもし火事で焼け出されたりとかしても逃げられないですよね、その格好。
そんなん別に下着だけとかでも一緒じゃないですか。
私の感覚ではその全裸の状態で外に出るなんて考えられないとでございますけれども。
で、ね、今度じゃ
あ、ないです、ないです、ないです、はい、今度もないです。
で、今度どっか泊まりに避難訓練しましょう、二人で。
しなくていいですし、二人で泊まりに行くこともないと思います。
いや、それは避難訓練のためしょうがないんで、素早く着る練習をしましょうか。
いやいや、あの、大道さん、まず、あの、私に練習相手を頼むより前に、ご自身のお家でご、あの、練習されてはいかがでしょう。
残念ながら私はですね、起きてすぐ服着るのは早いです。
じゃあもう全裸で寝てもいいですね。
そうですね、
確かに。はい、じゃあ忘れてください。
というわけで今回もやっちまったんですけれども、どうにかあのリカバリーして、多分24時15分ぐらいまでにはちゃんとタイトル変えて再アップできたと思いますんで。
そうですね、はい、
まあ、今後このようなことがないようにしますが、間違いなくまたやります。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイート式を紹介します。
はい、
2016年7月16日9時15分にリツイートした記事です。弱ったスマホの命をチャージする、陽明酒スマホバッテリー、陽明酒が開発、 IT メディアからの記事です。
はい、
はい、これですよ、あの、陽明酒がですね、バッテリーとタブレットをキャンペーンでプレゼントするという話なんですね。
はい、
弱った体の充電は陽明酒で、
はい、
スマホの充電は陽明酒バッテリースマホでというキャンペーンですね。はい、陽明酒スマホバッテリーって言いますけど、簡単に言ったらアンカーのバッテリーに陽明酒の絵描いてるだけですね。
はい、おっしゃいますね。まあまあそうですけれどもね。はい、
でも、あの、本当にあの真っ赤な陽明酒カラーに、はい、で、あの独特の文字で陽明酒って書いてあるん
です、
はい、
そうですね。
なんかいいですよね。
そうですね、もう見慣れた小さな頃からね、 CM もされてます。
そうですね。
だからね、はい、あの、日本人でご存知ないという方は、あの、ある程度の年齢の方はいらっしゃらないかと思いますね。もう皆さんご存知だと思いますね。
昔 CM 誰がやってましたっけ？
なんかこれっていうのはちょっと覚えてないんですけれども、ひょっとしたらなんかね、役者さんシリーズとかそういうのがあったかもしれないですよね。
それがもう私なんかが物心ついた頃からずっとテレビの CM を見てますから、なんかちょっと非常にっていうのはあんまりないですもんね。とにかくこの夏にですね、この夏バテとか胃腸の、なんですかね、この弱いのを陽明酒で補いましょうみたいな CM だったっていうイメージですよね。
う
ん、
そうですね、うん。
で、このキャンペーンはですね、ウェブサイトからクイズに答えて必要事項を応募すれば OK なんです。
うん、
キャンペーン自体は1月の11日から9月の12日まで。
はい、
応募者の中から9月の下旬に抽選を行って、10月の下旬に当選通知が来ると。いうことですね。うん、で、バッテリーの方は198人、タブレットの方は298人。バッテリーよりタブレットの方が、福田さん、人多いんですよ。当選者数が。
でもこれ、はい、非売品なんですよね。
どちらもですね。
あの、この 3.3 インチタブレットの方はですね、
はい、
これ全くプレゼントのみで、この後発売がないんですよね。
3.3 インチタブレットですよ。
ちっちゃいですよね。
ちっちゃいですね。
これ、ダイドさん絶対使えないですよね、ちっちゃすぎて。文字、はい、
これあのタブレット菓子なんですよ。お菓子、
え、なんか iPhone よりちっちゃい画面だなみたいな、そういうことじゃなくてですか？
じゃなくて、あの、フリスクみたいなやつですね。
あ、知ってますよ。ちょっと言ってみたんですけどね。なんかこれ 3.3 インチだとダイドさん多分3文字ぐらいで終わっちゃうな、テキストみたいなこと思いながら、はい、いましたけれども。
私の iPhone 見たことある人が言うやつですね、それね、
うん、
字でかいなってやつでしょ。
そうです。小さい小さい画面に文字が大きいんですよね。
そうです、私はですね、はい、その話、はい、陽明酒なんか関係あります？
3.3 インチ。
失礼しました。 3.3 インチですね。
はい、
はい、3.3 インチタブレットのこのタブレットのお菓子はですね、はい、陽明酒の味を陽明酒を使わずに再現してるっていうことなんですね。はい、面白い、
面白いですね。この後なんかこう本当に盛り上がって発売に至りましたとかっていう展開もちょっと期待したりしますけどね。
福田さん、ところでこのウェブサイト見ました？陽明酒のキャンペーンサイト
見ました。
本当ですか？
はい、
見たんですね。
すごいいい出来ですよね、これね。
見たってことは、
はい、
その中でのこの タブレットのバッテリーの紹介動画見ました？
はい、見ましたよ。何がおっしゃりたいのかしら。
ということはあれですね、ジョナサン・アイブ風の人が、
はい、
英語で喋ってるやつを広島弁で吹き替えてるという動画を見たわけですね。
はい、はい、はい、あの、かぶせてらっしゃるのね。なんかよ、あの、聞いたことある声の方がね。
見てたんですね。
はい。はい、
実はですね、その広島弁の吹き替えをやっていただいてですね、ヨホーさんのインタビューが取れましたんで、ちょっと皆さんに聞いていただきましょう。
はい。
ヨホーさん、こんばんは。
あ、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは、
はい。こんばんは。よろしくお願いします。
この陽明市のこのプレゼントキャンペーンですね、バッテリーとタブレットと Wi-Fi という YouTube で上がってますけど、
タブレットっていうとこれどうしてもなんかガジェットをイメージしてたら、
そうです、
ね、なんと最後にね、食べるタブレットが出てくる。
これは僕も聞いたら時は結構、はい、まあ、うまいなと思いました、
ね、
逆にこう一回こう健康の方なのに、はい、モバイルバッテリーって言ってガジェットの方に一回言っといて、はい、タブレットだからそっちかなと思わせて、おかしかいっていう。
そうなんですか。もうまんまかかってしまった自分がいるっていうのでですね。いや、本当に私知らなかったですよ。あの、タブレットのことは全然本当に存じ上げなくって、バッテリーだけだと思ってたんです。
そうなんですよね。あの、まずはバッテリーの話ばっかり出てくるんでね。りょうさん、あれですよね、ジョナサン・アイブ風の言ってもいいのかどうかわかりませんけど、その方がこう喋られてるところの撮影にまで立ち会いに行かれた。
あ、そうなんですよね。これなんか、あの、撮影を実際にするところ立ち会いませんかって言われて、まあ、実際にそこで僕が機会を直接するわけではないんですけど、まあ、どういうことどんな感じでやってるのか見に来ませんかって言われたんで、あの、渋谷っていうところがあるんですけど、東京都に。
渋谷ですか。
東京っていうところ結構坂が多いんですけど、
多いで
しょ、そこを登っていくとですね、あの、フォトスタジオっていうのがあって、
はい、
あの、ジョナサン・アイブ風というか、あの、一言もジョナサン・アイブ風とは書いてないんですけど、まあ、どう見てもそれを狙ってるんじゃないかっていうような、モデルの方がですね、
はいはいは
い、いらっしゃって、
はい、
もう撮影されてましたね。
これ、あの、もう、すごくその、みんな気になってると思うんですけど、どういうなんか経緯でオファーというか、
そうですね、
来たんですか？
これはですね、あの、うん、僕が Facebook ページを作っていて、広島弁吹き替えシリーズっていうのの、広島ダイアレクトとダビングシリーズっていう Facebook ページを作ってるんですけど、
はい、
そこへのメッセージっていうのが聞いたんですよね、最初に。そこに、陽明酒製造株式会社さんの広報の方と、
はいはい、
その一緒に映像を作ろうとされているっていう、まあ、キャンペーンをされようとしている方から、連絡が来て、こう、こんな感じの企画をやってるんだっていうね。で、広島弁吹き、もう本当にアップル風に行こうと思ってるので、まあ日本ではなぜか、アップル風といえば広島弁吹き替えっていうことになってるらしい。なんでそういうことになったのかちょっと僕にもよくわからないですけど、そういう、なんかそういうなんか共通認識があるようで、わかりましたってことですね。
じゃあ、イニシャルコンタクトというか、ファーストコンタクトは Facebook からですか？
そうです、そうです。Facebook。
その後も、まさかその後もずっと Facebook メッセンジャーでやり取りっていう感じだったんですか？
あ、その後じゃないですけど、スカイプの ID を教えていただいて、スカイプだとこう、本当に添付とかすぐできるから、
はい、
スカイプにドラッグ&ドロップすると、
はい、
PDF とか画像とか
も、
ガンガン送れる、
うんうんうん。
あれでこう、企画、イメージというかですね、そういうのをいただいて。
今の話やっぱ驚いたのは、やっぱ Facebook にスカイプですか？なんかうちの、この録音スタイルと変わらないですね。今ね、ニホーさんと
貸
してもらってるのもスカイプですし、
はいはい
はい、今回私もニホーさんにあのインタビューのオファーをお願いしたらもう Facebook のメッセンジャーですし、
面白いですね。
Facebook メッセンジャーの時代が到来しましたね。
そうですね。
そうですね。
完全にそうです。
完全そうですね。
あの、原稿みたいなものはもう初めから広島弁で来たんですか、それともなんかこうこんな感じのことをっていうのでもなんか標準語みたいなのがあって、はい、それをもうあのアレンジされたっていうイメージ。
ああ、そうです。
どの辺まで加わられたんですか、手は。
そうです。最初、まあ、アップル風のでこういう感じのことをしようと思ってるって言われて、でどういうワークフローがいいですかって言われたので、
うん、
ある程度こう映像になった状態というか、あの、多少荒くてもいいのでこう、うん、全体があのセリフまで決まってる状態で教えていただいたら、それを広島弁にしますっていうことで、
うん、
あの、普通の日本語というか、この東京弁というかですね、それでいただいて、それを僕が、はい、一旦広島弁に翻訳したのを書いて、
はい、
でそれを僕が仮録音をして、
はい、
で録音ファイルをまたスカイプで返信してって感じですね、はい、そちらのこういろんなスタッフの方聞いていただいたみたいで、うん、めちゃめちゃ面白いじゃないですかっていうメッセージ書いてました。
いや本当何度見ても笑えるんですよね。今 YouTube でさっきも収録の前にちょっと見せていただいたんですけど、本当笑えますよ、
ね、これ素晴らしいです。着眼点がすごい面白いなと僕も思いますね。その僕も見て面白いなと思いました。
さあ、ね、タブレットは本当にやられましたね。
あ、タブレット素晴らしいですね。
やっぱちゃんとそのスタッフの方が Apple のビデオを本当にちゃんと見てるなっていうのがすごいよくわかる、はい、かなり見てらっしゃったと思うし、その元々の日本語でいただいた表現もそうですし、よくそこで使われてる表現だったし、現場でもパソコンとか Mac とか iPhone とかでスタッフの皆さんがですね、まあ、しきりにこう、ね、Apple のビデオを見ながら、はい、最終チェック本当に同じようになってるかなっていう映像の出来具合を実際に撮影しながら、こう大きいモニターに映しながら、カメラの映像を見ながらですね、ちょっとずつ撮影されてるんですけど、あれ本当に細かくチェックされてたので、本当にもうやっぱプロの仕事だなと思いましたね。本気でパロディ作ってると、本当にあのぐらいクオリティ上がるのかと思いました
ね。女王さんといえばですね、もともとは、なんて言ったって初代 iPad 発売の時の伝説の YouTube 広島弁吹き替え動画ですよね。
そうですね、あの時は結構バズったんですよね。
だって YouTube では100万アクセス超えっていうこと
を、
ね、まだ日本発売前に公開されたんでしたよね。
そうですそうですそうです、
はい、あれはやっぱりなんですか、こうなんで翻訳してやろうと思ったっていうのはやっぱり熱い思いがあったんですよね。
そうですね、あれは2010年の1月末ぐらいにアップルが発表会やって、
はい、
それがまあ日本だとその深夜なんですよね、そのアメリカ時間で朝、
はいはい、
やるので、
あ、なるほど、
それを、まあ、テキスト実況とか見ながら見てたんですけど、それで発表会が終わった後にアップルのページにその iPad の説明のページと、それからその動画が出たんですよね。あの動画が出て、だからまあそれが初めてそのビデオを見る初めての機会だったんですけど、それをもうだから朝のもう4時とか5時ぐらいにですね、何回も何回も聞いてるうちにですね、はい、だんだんこう、うわ、これすごいもんが出たわっていう感じで、
なるほど、なるほど、
すごいもう感化されて、これもうすごい時代になったって、もう、
ジョナサン・アイブも言ってましたもんね、すごいもん出る、出したぞってですね。
そうです、そうです。でもうなんか、ハイになって、まあ僕はそのハイの状態を iPad as High と呼んでるんですけど、iPad as High っていう状態になったんで、
はい、
こうなんかもう気持ちがこう高まって高まって、
はい、
で、まあ英語、なんですね、英語で喋ってるし、はい、その字幕もついてないし、
うんうんうん、
今でこそアップルのビデオ最初から日本語の字幕出たりするんですけど、
はい、
ですごいいいなと思ったんですけど、言い方もかっこいいし、こう説明の仕方もうまいし、はい、何よりその iPad がいいなと思って、うん、もう高まって、これちょっと翻訳作りたいわっていう、うん、なって日本語訳を作ったんですよね。
熱い思いがそのあれですね、広島弁にこう全て打ち込まれたわけですね。
そう、まあ、でも初めからに広島弁しようと思ったわけじゃなくて、ただ普通の日本語版を作ってみて、
はい、
なんでか知らないですけど、まあ、ついでに広島弁版も作っておくかということで、
はい、
両方バージョン作ったんですよ。共通語版と広島弁版と、
はいはい、そうですね、そうです、2つありましたよね当初、
はいはい
はいはい、有名になったら広島弁の方ですけど、
広島弁だけがなんかすっごい取り上げられて、もうめちゃくちゃバズったんですけど。
あの吹き替えで私がすごい気に入ってるのはですね、あんたら中国新聞見るじゃろうっていうところがあるじゃないですか。
はいはいはい。
はい、あれですね、あれ確か英語版では、まあ、ニューヨークタイムズって言ってるんですよね。
そうですそうです。
それをやっぱり広島弁だけに中国新聞に変えたっていうこと。
ね、広島がまあ本社の新聞社ですね、中国新聞社で、割と広島の人はあの家は大体中国新聞
が入ってるん
で、それはあの標準語バージョンではどういうふうに訳されたんですか。
確かそれはあのニューヨークタイムズにしたと思いますね。原文では Take New York Times って言ってたので、多分ニューヨークタイムズを持ってきてみたいに、僕の手前味噌の公式サイトを見れば全部書いてあるん
です
けど、
でも本当に私も初代 iPad ですね、感動して予約して買いましたもんね。
感動しましたね、あれは。
重たかったですけどね、
重かったですね、片手で持てなかったですよね。私も、ね、あの発売日5月の初めでしたよね。もうずっとリロードして 初期ロットでお願いして、でこれがあったので私あのエジプトに2週間パソコンは持っていけないなと思ったんですけど、 iPad だったらいけるなと思ってこれを持ってエジプトに2週間行ってました。
すごいですね、はい、2週間
行ってました、まあ、これなかったらエジプト行こうとかそのタイミングでって思わなかったと思います。それぐらい、はい、転換したデバイスだったなっていうふうに今思えば、はい、
現地で出したらこうみんなに珍しがられませんでした、
はい、されました。もうすごい、え何これみたいな感じでも、うん、iPad っていうものは知ってるんですよ。でも持ってる人は初めて見たって。
なるほど、
はい、
でも中国新聞のサイト見せてミネピー中国新聞見れるんやぞみたいなことを言ったわけですよね。
それは中日新聞です。
あ、中あ、す
みません。
ヨウさん最近はあれですか、アップルの発表会を広島に約されてるのっていうのはちょっと少なくなってきてるかなと思うんですけど。
そうなんですよね。
その代わりはあれですか、あの外部からいろいろとお願いされたことをやってるようなイメージですね。
そうですね。もうなんか滞ってたんですけど、まあ、うん、本業本編っていうのはないんですけど、アップルの吹き替えはまあ滞ってたのになんか。何年も経ってもですね、はい、2年3年経っても覚えてくださってて、広島弁吹き替えしてほしいって、あのパロディーをやってみたいみたいな。
私あの第15弾の話お聞きしたいです。
あ、15弾ジョナサン・アイブ の、はい、あの公式の本ですね。
はい、
私も買いました。私も買いました。
はいはいはいはい、
はいはい、
あのジョナサン・アイブ の、 あの書籍ですね、はい、ジョナサン・アイブっていう、はい、あれ翻訳、日本語訳ですよね、
はい、
日本語訳で、あの林信之さん、のびさんが日本語版の序文を書かれ て、
序文書かれてましたね、
ええ、で携われてて、はい、でのびさんからお話しいただいたんですよね、これのパロディー、パロディーじゃない、あのアップル吹き替え風のパロディーを。しかもこれは今回あの日本人の吹き替えですから。でもこれはあの想定をされているあのデザイナーの 坂川さんっていう。
そうなんですね、マジな方やったんですね。
マジな方ですね、本当にこの想定にこだわりましたっていうのをご本人にやっていただいた。それをわざわざ広島弁の日本語を日本語に吹き替え
て
やらせていただいたんですけど。
じゃあ日本さん、今まで、まあ、このオファー続きですけれども、この先、はい、広島弁吹き替えとしてはどういうふうなことをやっていきたいんですか。
そうなんですよ、 そこがまあちょっと難しいところ、まあ、あくまでこれ僕の個人的な趣味なんで、
はい、まだ
もともとは
趣味の世界、
この陽明集とかはあのお仕事としてあのいただいたんですけども、はい、あくまでもともとは僕の勝手にこう吹き替えしちゃったっていう感じなんで、
はい、
まあ、できればその趣味としてですね、はい、吹き替えしたいなと思うんですけど。
アップルのビデオの吹き替えという原点回帰ということなんですね。
そうですね、はい、そこはまあずっとできてないから、はい、まあ、気にはなってるというか、で、あのたくさん声はいただくんですけど、
はい、
あのこれビデオ吹き替えお願いしていいですかみたいなと。次の iPhone も出ますね。まだかなみたいな。
あ、なんかちょっとあのプレッシャーっていうか、こうなんか圧力っぽい感じの。
そうですね、プレッシャー。
期待がちょっと、なんか期待が高すぎちゃってですね。
非常にこう期待していただいてるのが嬉しくて、涙が出そうです、
ね。じゃあですね、もしかしたら今年の秋あたりの新しく出る iPhone の噂では7と言われるやつで何かある可能性も。
まあ、そうですね、かもしれないですけどね。
でもぜひあの、はい、この場でまたご紹介したいですよね、大田さん。
そうですね。
ありがとうございます。
ヨホさんのが出ましたよっていうのをみんなにお伝えぜひしたいと思いますね。
そうですね。
ありがとうございます。
もうすごく期待しています。
作ったらすぐ Facebook メッセンジャーでお送りします。
ありがとうございます。
やっぱり Facebook メッセンジャーですね。
Facebook メッセンジャーの時代ちょっと到来したんで。
このヨホさんの吹き替えでやられてます。陽明集のキャンペーンですね。タブレットとバッテリーがプレゼントされます。私は何度も言いますけど、タブレット推しだと思いますんでね。皆さんこの夏はですね、陽明集を飲んで夏の暑さを乗り切って、スマホには陽明集バッテリー。で、体には、まあ、陽明集が飲めない時には陽明集タブレットで夏を乗り切ってもらいたいと思います。はい。陽さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、この陽明集のタブレットバッテリーのキャンペーンですね、皆さんの応募お待ちしております。10月に当たったよという方がいればですね、ぜひ見せていただきたいと思います。
はい、
2016年7月14日9時57分にリツイートした記事です。ポケモン GO で任天堂の株価は90億ドルアップ、さらに今週にも2分を含めて世界公開へ、テッククランチからの記事です。
はい。
これ、グーさん、あの、ポケモン GO っていうゲームですか。これが出たっていうことですね。
まだ日本では出てないですけどね。
うん、これがアメリカでめちゃめちゃ流行ってるっていうことを。
はい。
でもこれ作った会社自体は、
うん、
イングレスを作った、ナイアンティックですよね。
うん。
で、まあ、ポケモンの著作権自体を持ってるのが任天堂っていうことなんですかね。
そうですね。
任天堂の株がこれによってすごい上がったっていうことですけど。
うんうん、そうですよね。これ、あの、アニメとか、ほら、映画とかは未だにほら、ずっとそのされてってね、その度にこう盛り上がってますけど、初めはゲームだったんですね。
そうなんですか。
え、大藤さんもご存知なんですよね。
リサーチ不足で申し訳ません。
で、それで、
はい、アニメじゃなくてゲームな
の、うん、そうなんです。ゲームが最初で、それで盛り上がったので、アニメになり、また盛り上がり、はい、映画が何本も出てっていう風だそうで。で、なんかゲームも毎回新しいのがこう出て、なんか金だとか銀だとか、私も知らないですよ。どんなストーリーかっていうのも全く知らないんですけど、
はい、
まあ、私の友人でハマってる何人かにちょっと聞いてみたんです。はい。そんなことでした。そんな指南を受けまして。はい。というベースです。
じゃあ、まあ、原点回帰したっていうことなんでしょうね。
うん、そうですね。
このゲームは、その、なんか、マップ上に、うん、まあ、なんか、こう、ポケモンがおるで、みたいなのが、まあ、うん、なんですかね、方位と距離とか、そんな情報で示されて、はい、そこまで行ったら、今度はこう、うん、あれですかね、AR みたいな感じなんですよね。はい、そのカメラを通じて、ポケモンがおるみたいなのがあって、
はい、
なんか、ボールみたいなの投げて、ポケモンをゲットする。
はい、
ということポケモンゲットっていうのがなんか正しい言葉らしいですよ。捕まえるじゃなくて、
はい、ポケモンゲットだぜっていう言葉は聞いたことあります。どうやって使うのかは知りませんけれども、そういう言葉があるってことは知ってます。一応、はい、なんかよく知らない2人が喋ってるっていうのがもうよくお分かりいただけると思うんですけど一応先にあのお伝えしておきます
ね。このニュースを取り上げた理由はですね、あの我がタックポッドキャストがあのいつも言ってるですね、知らなかったも流行ってるものはとりあえず取り上げてみようかというコンセプトでやってます。
うん、スターウォーズみたいな感じですよね。位置づけとしてはね。
スターウォーズの時ひどかったですよね、本当に。
うん、そうですね。
あれ本当今までの最低の、あれです、解説ですよね。
そうですね。らしいみたいな。私の質問にも答えられない大丈夫さんっていうね。
宇宙戦争って言ってましたかね、私ね。
そうですね。
だ青函戦争だと栗穂さんに言い直されるっていうですね。このアプリはですね、アップストアのゲーム部門でですね、首位になったっていうことですね。すごい、これもすごいですよね。
まあ、すごいですけど、怖いです。
まあ、怖いですね。イングレスの話と一緒で、実際の街に出て、で、物理的な位置を、まあ、言ったらこのゲームと連動させてやるので、アメリカではすでに混乱が起こってるんですよね、クエさん。
そうですね。この GPS で自分の個人情報がとかいうよりも、こういろんな人を巻き込んでこう事件なり事故なりになっていますよね、実際にね。
そうですね。
みんなもうなんか画面見ながら歩いてる人がうようよいるってい う, こうイメージというか報道ですからね、今のところ。いやー、これこのまま日本に来週再来週とかって言って入ってきたら、もうとてもとてもとてもとても大変なことになるんではないかと私は思いますが、どうですか、大田さん。
そうでしょうね。今でもやっぱりですよ、その電車の中とかでも、
はい、
なんかひたすらゲームやってる人多いじゃないですか。
うんうんうん、
もちろんなんか画面がピカピカピカピカ光るのやつあるでしょ、なんか石が並んでるようかなんかと、はいはい、なんか戦ってるな、あんなやってる人本当多いですよね。
多いです。
私もなんですかね、 iPhone 見て移動中いろいろやってますけど、私ほぼほぼニュース見てるんですよ。
うん、
皆さんもご存知だと思いますけど、だいたい1週間に1500から2000ぐらいのニュースを見て、でそのうち気に入ったもリツイートして、その中でも気に入ったもこのタックポッドキャストで取り上げるっていうのをやってますんで、結構移動時間はニュースばっかり見てます。だからそういう、ね、ニュースとかやったら自分のペースでやめれるじゃないですか。
うんうんうん
う
ん、
もうね、一本見たらもうええわ、次またっていうこと、はいはい、これはゲームなんで、うん、なかなか自分のペースでやめれないと思うんですよね。うんうん、やっぱり危険ですよね。アメリカじゃあれでしょ、自動車の事故なんかも起こってるんでしょ。
車乗りながらやって、あのなんかこう、今のところ報道されているのは自損事故ですけど、これね、いつこう、人を傷つけるかっていうところも、紙一重の話ですよね。
そうね。さらに言うと、あれでしょ、なんか、博物館だとか、そんなに、ね、入ってきたりするっていうのもあるって言ってですね。
はい。はい、自動車専用道で高速みたいなところも、はいはい、みんなでこう横断して、その、道の真ん中にある、はい、そのターゲットを取りに行くみたいな。 はい、ポケモンゲットのなんかこういう動画とかがこう流れてくるのを見ると、え、こんなにあのなんていうんですか、市民生活をこう破壊するような恐ろしいものなんだってい う, こう先入観があったりするんですけれども、始める人は何とも思ってないのかもしれないですね。
交通事故起こる可能性ありますね。
そうですよね。交通事故でアメリカの場合はその鉄道が、まあ、あまりそのなんですか、みんなこう一般的ではないので、うん、こう車社会っていう風なのでああいう風な報道ですけど、これ日本に乗り込んできてこのままでいくと、うん、絶対今以上に鉄道遅延は免れない気がしませんか。ホームから落っこちただの、接触しただのっていうの、今でもありますもんね。
さっきも言いましたようにあれですもんね、日本で、まあ、ほぼほぼ通勤だとかに使う、ね、大阪の地下鉄だとか、はい、私乗るのは、まあ、近鉄電車とかですか、
はい、
ほぼほぼみんなスマホいじってますもんね。
これあのやってないから大丈夫ではなくって、はい、この先やってる人がいるっていうことは、そのそういうことをしない人も周りを本当に注意していないと、こう押されてこう自分がそんなことしていないのに被害に遭うってことが十分考えられますからね。
そうですよね。
はい、ちょっと何かしらのこう使う方のモラルもね、あの問われますけれども、うん、はい、自分もその事故に遭わないようにも全員が気をつけなきゃいけない時代になるのかもしれないですね。
そうですね、うん、はい、まあ、今クヨさんがおっしゃったようにですね、このポケモン GO というゲーム自体が悪いというわけではないんです、うん、やっぱり歩くときにですね、前を見ずに歩いてスマホを見るということは、うん、よっぽど安全なところ、自分の家の中とかではいいと思いますけれども、公共交通機関の中などではちょっと考えた方がいいと思いますので、はあ、皆さんもこういうゲームするときは十分に気をつけてください。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ですね、この度は、
はいはい、
iTunes の方にレビューを2件もいただいてますので、
ありがとうございます。
はい、順番に紹介します。
はい、
アップルクリップで先日タックを知りました、
はい。
初回から聞き始めて今20回です。全部聞いてからと思ったのですが、レビューお待ちしていますとのことでしたので、思った時が吉日とレビュー書き込みますという書き出しでいただきましたのは、神奈川人生一度きりさん、アカウント名がりょうくんさんなんですが、タイトルがですね、
はい、
クイフォア推しですということで頂戴しておりますですね。続きを読ませてもらいますと、
お願いします。
いや面白いですね。アップル製品だけでなく IT 関連、宇宙関連のニュース、自分の興味のある分野にハマっているニュースが多いので、とても興味深く聞いています。ニュースの合間の大道さんとクイホワさんの軽妙な会話と、時にはしつこい過去笑い、ツッコミ&お誘いをさらりと交わす大人なクイホワさんが気に入っています。でもめげずにツッコむ大道さんにも感心していますよ。
ありがとうございます。
豊富な知識を持つお二人、どうしてこんなにいろいろなことをご存知なのかと、可能な範囲で本業のことや経歴など番組の合間に紹介してもらえると嬉しいです。アンドクイフォーさんの名前の由来は何からですか、クエスチョンマーク。暑い毎日、氷の音が涼しげな放送楽しみにしていますし、これからも楽しいタッグを応援しています。7月の14日に星5つで頂戴しました。
はい、りょうくんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます、
はい。まあ、私の本業とか経歴聞きたいということなんですね、うん、私はまあ本業は自由業です。
YA がついたりするんですか。
YA それはちょっと分かんないですけど、まあ経歴はあれですね、ちょっと社会と隔絶されたところに20年ぐらいいました。
なんか、10メーターぐらい高い感じの、あれ7メーターでしたっけ。
大体7メーター
ですね。7メーターぐらいの高さのなんかコンクリートのあのいうのがあるようなところ、そういうとこじゃなくて、
まあ、具体的には言わないでおきます。
あ、そうですか。でも7メーターってすぐ出てくるとこすごいですよね。大田さん、
クヤさんのあのお名前の由来を教えていただいていいですか。
いきなりですね、切り返されちゃった、
はいはい。
これね、あの経過陳詞の経過なんですけれども、
はい、あそういうことですね。
そういうことです。はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では続きましてですね、珍しいというかですね、どうしようかな、名前から言っちゃおうかな。
どうぞ。
名前からいきますね。
はい。
某沖縄の 沖縄が某かよくわかんないですけど、某沖縄の公認盗撮師様からですね、いただいておりましてですね。
はい。
タイトルが、聞き続けている唯一の番組、相変わらず話題の幅が広いですね。若干内輪なネタが多い気がしていますが、内輪に片足突っ込んでいる身としてはかなり楽しいです。リアルタイムで突っ込みたいので、公開録音してくださいね、と、7月の13日でこちらも星5つで頂戴しました。
はい。コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあそうですね。公認盗撮師さんということですね。
はい。アカウント名はですね、一応申し上げますと、はい、かは03103でございますが、はい、はい、もうあの方でございます。
そうですね。あの、はい、私と栗原さんが、名古屋でゴールデンウィークに、二人っきりで観覧車に乗ろうとしたときに、一緒に乗ってくれて写真撮ってくれた方ですよね。
そうですね。あのそれだけではなく、もういろんなところでちょいちょい大道さんはお世話になってらっしゃる節がありますよね。
そんな証拠あるんですか。
はい、ありますよね。大道さんがいらっしゃらない時間帯に盗撮された写真を持っているっていうのは彼の証拠でしょ。それ十分。
だって誰、写真なんか誰が撮ったかわからない。
いや、あの2人でしか彼とその公認盗撮師っていうのも、まあまあ、私たちが勝手につけて、まあ、本人は不本意だと思うんですよ、このお名前はね。でもわざわざそういう風に書いてくださってるんですが、はい、だからもう、はい、あの川0310さんがですね、はい、あと私しかいない時にですね、
はい、
あの撮られている写真は証拠あるんですかって、もうこれがまさしく証拠ですよね。
公開録音してくださいねっていうことですので返事せずに、ね、
と、はい、
沖縄で公開録音しますか、豊さん。
でも川0310さんはなんか
全国アンギャ、
アンギャ知ってらっしゃるかってできる方なので、はい、そこへなりとも身軽にさっと現れてくださると思っていますけど、
私たちは沖縄行く理由を作りたかっただけなんですけど、
うん、
沖縄行って福山さんの水着っていう、
まだ言うかっていう感じですけれどもね、私の中ではね。大道さん、ちょっと少ないですよね。単語、ボキャブラリーが。
水着ばっかり。
そう。
それだけ水着に対する熱い思いがあるってことです。いいこと言ったでしょ。
いや、全然。
はい。というわけで、川0310さん、コメントありがとうございました、はい。
ありがとうございました。今回はですね、Facebook のページにもコメントをいただいてますので、はい、そちらを紹介します。取り上げていただき、ありがとうございました。山村さんの名誉も回復され嬉しい限りでございますと、白石秀則さんから7月15日の11時45分にコメントをいただきました。
いい、白石さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、以前放送しました、うん、うちとアップルクリップとワンボタンさんの対談の時に、山村さんが車の中で一人ポッドキャストを自分でやってた、
うん、そうです。前々回36回配信で、3ポッドキャスト連動企画で、
はいはい、やった時ですね。それを、はい、聞いた時に、そこにおった会場のみんなが、いや、そんなないやろって、
はい、全否定な感じでね、
突っ込んだんですけれども、はい、白石さんだけ、いや、そんなことあります、30年やってますよということを、はい、コメントを取り上げてましたところですね、
はい、
山村さんの名誉回復ということで、ね、山村さんよかったですね、はい、本当にね、
よかったですね。お味方が現れてというよりも山村さんより先輩の方が、ね、いらっしゃってっていうことがまた新たにね、分かってですね、びっくりした次第です。
この30年間のやつをね、白石さんが撮って、ちょっと今ポッドキャストに出してもらったりしたら面白いかもしれませんね。
そうですね、なかなか、これはこれでね、またね、秀則さん美声なんですよ、またね、聞き取りやすくて優しいお声で、ね、大道さん、
私の当てつけですかそれ
いいえ、ね、そのように聞こえたのなら謝りますけど。
じゃあ謝ってください、
うん、すいません、
反省する言い方じゃない。
そう。いつも大道さん風です。
あ、はい。謝るから、ちゃんと謝って。
はい。秀則さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。続きましては、ツイッターで、ハッシュタグタクキャストとタク宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい。コメントありがとうございます。
ありがとうございます。はい。今回もちょっといただいてますので、では早速。
はい。
ポッドキャスト、番組対談。クイフォアさんの声が番組よりハイテンションで新鮮と、ゆっくりもばっていってねさんから7月11日の18時34分ツイートいただきました。
はい、ゆくもばさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます、
まあ、ハイテンションといえばハイテンションでしたけど、
うん、
あの録音する環境もだいぶ違ったんですよね、
うん、
あの今は今福山さんとスカイプでつないでやってますけど、高性能なマイクを使ってやってますから、うん、普通の喋りでいいんですけど、あの時は、うん、あの
iPhone6 プラスの、ね、
ラウンジの大きなテーブルですよね、はい、あのお食事できるような大きなテーブルに、うん、iPhone6S プラス
うん、ぐらいだったかな、はい、あの iPhone プラスであったことは間違いないです、あのサイズは。
1個でですね、はい、5人で撮ったんで、結構声張らんと入らなかった
んで。そうなんです、そうなんです。で
たまたま栗原さんは、山村さんの隣に座ってたから、うん、大きなお声で入ってた。私は遠かったんで、小さな声で入ってたんですけど。うん、まあ、それと、みんな飲みながらやってたっていうのもありますよね。
そうですね、もうね、だいぶ2杯目か3杯目かみたいなところでね、始まったので。
昼間から栗原さん飲んでましたもんね、蕎麦屋で2本ですね。
私全然飲んでないですよ。成田さんじゃないのそれ。
私水しか飲んでないです。
水色してた何かですよね。
はい。
はい。
というわけで、栗原さんの声がハイテンションですごく可愛かったということは確かなんでね。ゆくももさんまた聞いてくださいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きまして。今回のおまけのコーナーのすさみ具合がたまりませんね。今度パニックになるのはいずこのペットさんでしょうクエスチョンマークとひろふわさんから7月15日10時51分にツイートいただきました。
はい、続けていきましょう。
今週のおまけコーナー戦慄が走るオカメインコちゃん大丈夫かなクエスチョンマークとブラッフォードさんから7月15日の朝7時ちょうどにツイートいただいてます。
はい、ひろふわさんブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
おまけのコーナーが進んでるって言いますけど、うん、皆さん逆ですからね。この、皆さんに聞こえるように出してるところは、二人とも無理に、こう、あれですよね。楽しく演技してるんですよね。それ以外のところもあんなすさみっぱなしですもんね。ああ、はい、みたいな感じで。
ああ、はいは大道さんのセリフです
よね。クーワさんはツンツンツンツンして、え、なんか文句あるんですか？早く進めますよ、みたいな。いつもノリですよね。
なんか最大限に脱線させ、されておきながら、ふと我に返って、
うん、
もうこんな時間ですよ、打ち合わせ長いですよねとか、もう収録長いですよねって言われるたびに、そうですけどね。
お前のせいだろうと思って。
そう、何かお忘れじゃないですかねって、ちょっと心の中で思ったりするんで、そういうところで私は戦慄を走りますけど。
ちょっと心の中で思ってないで、口に出すじゃないですか。
うん。100分の1? ほぼほぼ心の中。あれ
出すことは出すけど、ほとんど出してないってことがいい。
うん、そういうこと、そういうこと。なのに、あんな、なんかもう、大きく捉えられてですね、もうあんな演出なんですよね、ダイトさん。
おまけのコーナーのことですかね。
そうです。
おまけのコーナーの編集に関しては、うん、本編ではありませんので、責任は負いません。あれは私と違う人格をやってますから。
おー、それ前も聞いたことありますね。
乗り移ってるのでしょうがないです、それは。
おー、
ペットの話していいですか。
どうぞ。
オカメインコちゃん大丈夫かなということですけれども。
はい。どうでした？
ゼロ山本さん、どうですかね。ちょっと、これを聞いてゼロ山本さんに教えてもらいたいですね。
あ、そうですね。はい。
ぜひゼロ山本さん、オカメインコちゃん、今週の放送等を聞いてどうなってるか教えてください。
また試していただくっていうのもあるんですけれどもね。
はい。
また同じ現象、再現性があるかどうかも。はい、ご確認いただけたらと思いますけど、また、はい、続報をお待ちしております。
はい、ひろふわさん、ブラさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。クイフワさん、クビにしたらタックキャストには何が残るんでしょう。てかアップルクリップとかワンボタンにスカウトされちゃうんじゃクエスチョンマーク2つと、うたろうさんから7月16日の、これ夜中ですね、2時22分にツイートいただきました。
はい、うたろうさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、そうですね。クワさん首にしたら、タックキャストに何が残るんかですね。うん、難しいね。ね、うん。まあ。
難しいとこ？
そうですね。クワさんが抱くなるっていうことは考えたことないんでですね。
そう。
私
は
クワさん。
考えといて。
クワさんを逃がさないいろんなものを持ってますんで。まあ、ここでは言えないですけどね。
うん。
いろんなもの持ってるんで、まあ、クワさんを逃げるわけにはいかんと思うんでですね。
なんかそれは大道さん目線の恥ずかしい写真とかそういう話ですか？
はい、
まあ、それしかないですよね。
恥ずかしい写真なんか一枚も持ってないですよ。
何ですか？ちなみに。
え、言えないです、ここでは。
お
ぉ。はい。
どんな恥ずかしい写真なんですか？
だから恥ずかしい写真じゃないって言ってるじゃないですか。
あ、そうですか。
もう、脅すネタ言うてもうたら全然脅すネタにならないじゃないですか。
うん、なんかそれなんかなんていうんですか、この、はい、あるぞあるぞって言って実際ないみたいな、そういうどっかのなんか国際こうなんていうのかな、情勢っていうか、そのやり取りな感じですよね。
アップルクリップさんはね、
はい、
ゆずちゃんが今ね言って大人気ですからね、うん、そこにさすがにクヨさんが割って入るのも難しいでしょ
割って入るなんてそんなことないないないない
ですよね、
うん、お呼びじゃないもの私。
いやそんなことないでしょ。もうあの佐藤豊子さんにね来てくれ来てくれ言われてアップルクリップでも音源取って流してじゃないですか。
そんな何度も連呼されてないです。たまたま用事があったのでよかったらどうですかみたいな感じだったので、はい、ありがとうございますっていう、
はい、ゆずちゃんの声も可愛いですけど、クヨさんの声もそれに絶対負けてませんからね。
うん、ありがとうございます。これもなんかあのあれですよ、アップルクリップゆずちゃんファンを敵に回しますよ。ゆずきひろみさんファンを何言ってんだ大道みたいな。
あはいごめんなさい
今ちょっと我に返ったでしょ。
謝っとこう
、はい、
私はでもクーファーを知ってた、は
い、ありがとうございます。
これは当たり前じゃないですか。その一緒に番組やっててですよ、うん、他のパーソナリティの方がいいなんて言うわけないじゃないですか。
そうですね、本当にそうだったとしてもそれは問題ですよね。
クーファーさんが一番
ありがとうございます。
あとワンボタンには、
うん、
なんですかね、スカウトされても絶対行かないですよね。
どうして？
だってお金にならないでしょあそこ。アップルグループやったら出たらほらね、多少あるでしょうけど。あの、アップルさん、うちと全く一緒で、うん、あの、趣味でやってますから。
でも、あれですよ、趣味って言ってもですね、大道さん、気合の入れようが違うってことがほら、山村さんとの対談で、明らかになったじゃないですか、対談でというか、もう最終的に座談会になっちゃったんですけれどもね、2週前に お届けしておりますけれども、はい。
私は自分たちがこう楽しんでね、はい、番組やることが大事やっていう話なんですけど、うん、山村さんはそんなことない。自分は苦しくてもいいと。
うん、もうなんか人生かけてるって感じでしたもんね。
みんなにこの楽しさを届けるニュースをね、ユーザーグループのこういうのは正しいんだよっていうのを届けることが自分の仕事だとおっしゃってましたから、うん、ちょっと私そこまで熱くなれないんで、クリアさんそこまで熱くなれますか？
うん。でもね、はい、でもね、はい、あの、その、なんかもう本当に山村さんのアップル大好きで、アップル製品大好きで、で、それでその各地のアップル、その僻地、まあ僻地というかその周りに友達がいないアップルユーザー同士をくっつけたり、はい、まあ自分がその友達相手になってっていうのがこういうメインじゃないですか。はい、私たち今週もそうですけど、アップルっていう単語が出なくて終わりそうな回っていうのは何度もありますよね。
大丈夫です。いつも言いますように、
はいはい、
オープニングでね、アップルユーザーグループって言うじゃないですか。
それだけですよね。
あれを言ってる限りは毎回アップルという言葉を出してますんで、もう安心してください。
なんかちょっと機嫌だな
、はい、はい。はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。あれ ?7 月15日配信テーマは、鍵括弧、〇〇鍵括弧閉じるクエスチョンマーク。と、いお茶さんから7月15日0時11分にツイートいただきました。
コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これは、冒頭のオープニングでも飲めましたよね、ですね、うん。またやってしまいました。
うん、
はい。いおさん、0時11分には聞いて、確認してくれてたんですね。
そうです。私と同じ時間です。
はい。あと4、5分待ってもらえば、うん、ちゃんとタイトル入ってたんですけどね。
うん、
20分には間違いなく0時20分には復旧してたの
ですか。あ、そうですね、それぐらいでしたね、はい、そうでした。
というわけで伊予さん、夜の夜中に確認していただきありがとうございます。
ありがとうございます。ではでは、 TBS のポッドキャストがなくなったので、仕事中の単純作業の時にこっそり聞く番組が枯渇した。2週目とセントマントナームアオさんからですね、7月の15日14時38分にツイートいただいてます。
いいコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、TBS のポッドキャスト本当なくなっちゃいましたもんね、全部引き上げられちゃいましたからね、うん、このおかげで順位上がるんじゃないかと思ったら、まあ、本当に順位上がりましたもんね、うん、
あ、でも一応引き上げられたって言っても、はい、今までのはまだ、
いえ、過去配信会はみんな消えてます。
あ、削除されてるんですか。
はい、されてました。
あららら、なんか私
最後のなんかやめますっていうなんだけ残ってたと
か。そうなんですね。あ、なんか玉結びさんが結構上の方にあったの見たんで、あ、前のは聞けるんだと思ったらそうじゃないんですね。
ま、番組ごとかもしれません。私が聞いてた番組はそうなってましたね。
なるほど。
2週目っていうことですから、うん、2回目を聞いてくれてるってことなんでしょう。うん、多分ですね、
うん、
どこのポッドキャストでもそうかもしれないですけど、
うん、
配信したものを聞かれてる皆さんより、うん、私とクヨアさんの方が間違いなく回数たくさん聞いてますよね、
うん、ただ配信されてからは聞かないんですよね。
あ、私は配信さ、あ、そうか、ちょっと役割が違いますもんね、
うん、
私は配信されてからもちゃんとその配信が正しいかどうかっていうのは聞いてます。2回は聞いてます、
うん、2回ですよね。私配信される前に10回は聞いてます。
私も配信される前に何度も聞いてます。
それ組み立てる段階ですよね。編集の段階ですよね。
編集の段階、いや、編集したやつも 2,3 回は聞きますね。
あ、そうですか。でもそうですね、 2,3 回では聞かないですね。
久保さんもっと聞いてますよね。
もっと聞いてますね。10回ぐらい行くこともありますね、はい、
ありがとうございます。しかもあれですね、うん、まあ、今週も、まあ、先週もが正確には先週の配信でもする、はい、最近やっぱり一部取り直しが多いんですよね。
はい、そうですね。どうしても、はい、
一部取り直すとまた全体的にどうかっていうのを、はい、オーサリングし直しますから、聞き直すとダメです、
は
い、
そうなんです。
そうなんです。私もだから配信したやつを全部聞くっていうのは内容じゃなくて、うん、ちゃんと音の途切れがないかとか、
うん、
前後のつなぎはいいかとかっていうのを聞くん
ですね。
皆さんはどっちかというと内容を聞いてもらってます
。そうですね。言い間違いがないかとか、日付の、間違いとか、こう、なんだろう、齟齬が、その表現に齟齬がないかとか、そういうことですね。とかを中心に聞いたりしますね。あとはタイムスタンプを出したりとか、まあ、そういうこともしないといけないですからね。はい。はい、ということで。2
人で一生懸命やって、まあ、できるだけいい配信をしたいなと。はい、ますんで、
ね、
セントマムナームさんも2回も3回も聞くともしかしたら間違い気づくかもしれませんが、
あ、そうですね、はい、
その時は黙っててくださいね。
そういうことですね。はい、はい、
コメントありがとうございます。
ありがとうございます。大道さんが年下だったてんてんてんといただきましたのは誠治さんです。7月15日の22時53分ツイートです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。テンション低いですね。
先生、これどういうことかなと思って、私の方が年上と思ってたんですかね。
そうじゃないですか、やっぱりこの下の巻き具合とか、
声
巻き舌、あ、ま、巻き舌、巻き舌じゃない、
巻き舌ないでしょ、収録の時は。何何、
収録の時は、
はい、
そうかしら、
収録じゃない、表に出てる配信の内容では、
ああ、ということですよ、皆様。あ、でもたまにあるよね。さっさと聞かんかいこらみたいなこととかも、あれ、なんか最近聞いた気がするけど気のせいかな。はい、まあなんかそんなこととかですね。はい、ちょっと怖いイメージだったんじゃないですか。
私のことですか。
はい、
ちょっとやめてくださいよ、そういう風に悪いイメージ作んの。
お、
私のどこが怖いんですか。でもこの前のあれですもんね、ポッドキャスト段階でも大井先生がね、見てくれが悪いってずっと言ってましたし、ちょっと豊彦さんもね、大悟さんのビジュアルを見たことない人は見たらビビるみたいなことずっと言ってましたもんね。
あ、そうですね。そこに終始してましたもんね。で、それで、もうポッドキャストの音しか聞いてらっしゃらない方で、もう大道さんっていうイメージが膨れ上がり、もう膨れに膨れてますからね。これ楽しみですね、大道
さん。というわけで、誠治さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。でも本心が知りたいですね。どういう意図だったのかっていうの
ね。そうですね。
はい、また、はい、続けてツイートいただければと思います。ありがとうございます。じゃあですね、今週の最後コメント読みますね。ジュノー、愛人と仲良くやっているところに奥さんを送り込む笑い。個人的にはジュンちゃんの方が好きだけど、iPhone 小町のジュンさんと被るからダメですね。てんてんてん。と、ケンガと湯の町別府さんから7月17日の8時8分にツイートいただきました。
はい、ケンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ちょっとジュンさんとジュンちゃんの話は置いておいたとしてですね、
うん、
ジュノーが乗り込んでいったという話ですね。
はいはいはい、これは先週の配信ですね。
ジュピターのところに乗り込んでいったという話ですけど、
はい、
どうなんでしょうね。
うん、どうなんでしょうね。どうなんでしょうねって言われてもまあちょっとあれですけれども、まだだってまだ本当の本ちゃんの結果がね、まだこれからですからね。これから結果出していくっていうか、これから観測データを本当に送ってくるっていうところです。今のところね、順調みたいですけどね。
はい、黒さんちゃんと星の話として受け取ってるんですね。
そうですよ、もちろん。
ならいいです。はい、
何か違うんですかこれ。
いい、実際のシチュエーションだと大変だなと思ってですね。
あ、擬人化した場合ね。
そうですね。
あ、その辺は何、誰か詳しく教えてくださる方がいらっしゃるのかしら。
いや、ちょっとこの辺の話が聞きたい人はまた私とお会いした時にですね、
はい、
あの私の体験談をいろいろ話しますんで
いいんですか、そんななんかデタラメチックなことおっしゃってあ、そうですか
何年も前の体験なんでしょ。
でも熱情ではありませんっていう、そのなんかおっしゃりようがすっごいなんかこもってましたね今ね。
あの今とかここ数年とか、
怖い、
もっと10年
とか、怖い
、はい、女性の嫉妬は怖いですからね。
はい、え、そんな終わりでいいですか。
いや、ケンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。今週のコメントは以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト第38回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
この番組の収録はですね、先ほどの女房さんとのインタビューも含めてスカイプで行っています。福代さんは今日は iPhone？
iPhone です。
ああ、私の方は MacOS のスカイプアプリを使って行ってます。
はい、
はい、うん、このスカイプですね、マイクロソフトさんが作ってるので Windows のブラウザーでは使えたんですけれども、いよいよですね、Linux の Chrome や Chrome OS のブラウザ Chrome から使えるようになるということで、今ベータサービスの前のアルファサービスが始まったんですね。
はい、
で検証ができるということで、早速クヨさんと私で話せるかどうか一回実験してみたんですよね。
うん、
お互いに Chromebook でやってみました。
はい、
結構あの使えましたよね。
そうですね、ただ一つ不安がありますよねこれね。
はい、はい、
結構Chrome ってメモリー不足ですとか言って、はい、
ね、
落っこちる、落っこちるっていうかね、
メモリーをたくさんグッドは言われてますからね、うん、
はい、で表示できなくなったりとかするんで、なんかそういう目に遭うと突然切れたりするのかなっていう疑問が残ったりするんですよね。
確かにテスト中も一回私の方が落ちたんでしたよね。
あ、はいはいはい、
突如落ちて、うん、Chrome が落ちて通話ができなくなったっていうのがありまして、うんうん、今のところやっぱりこのクヨさんの iPhone の iOS アプリもそうですし、
はい、
私の MacOS のアプリでも、はい、それで落ちるっていうことはまずないですもんね。
そうですね。
いわゆるインターネット接続が切れるということはありますけれども、はい、アプリ自体が落ちるっていうことはありませんから、
はい、
まあ、その辺は、まあ、まあアルファサービスなんで、はい、アルファ版ですから、まだまだですね、うん、ベータ版にもなってないんで、まあ、そういうことはあるのかなと思いますが、スカイプがますます便利になってくれると、我々の配信の仕方、収録の仕方もちょっと変わってくるのかなと思って、このエンディングにこの話を取り上げました。
はい。
はい。それではですね、タックポッドキャスト第38回目の配信もそろそろ終了します。
はい。
来週、第39回の配信は7月29日の金曜日に配信する予定です。
はい。
iTunes のレビューへの評価とコメントもお待ちしています。
はい。
では来週も聞いてくださいね。バイニャー。
バイニャー。
クヨさんの発言は私悪意を持って悪くなるように悪くなるように編集しますけど、ヨホさんの発言は絶対悪くなるようには、
どうでしょう、これを捏造と言わずしてなんて言うんでしょうね
聞いたことありますけど、クヨさんは悪いこと言うてるとこだけ取って残すんでですね
大体大丈夫なんじゃないですか、今のは。
今のはそう
だよね。いや、これが本当に出来上がると、私が超悪女になってるんですよ。
すごい編集力、すごいですね。
すごいですよね。
あの、打ち合わせとかで喋ってるのの一部をさ、取っといて、そこの言葉を引き取って貼っつけたりしますんで。
切ったり貼ったりなんですよ。
ああ、それだと本当に捏造できますね。
捏造です、
はい。捏造じゃないですよ。なぜかやったら、本当にあった発言の組み合わせを変えてるだけですから、あくまで編集ですよね。
なんかね、あの、政治家がよくほら、あるじゃないですか。ある一部分だけを切り取って、うん、こう、異様に報道されるっていうのに、まさしくあれですよね。
ああ、あれですね。
うん、あれです。